福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送、藤倉美沙絵です。今日は県庁通りにありますオプティカルヤブーチ代表の薮内義久さんにお話を伺います。薮内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この県庁通りっていうと、ここには本当に古くからのたくさんのお店が並んでいるんですが、薮内さんのこのお店オプティカル薮内、こちらはどんなお店になりますか？
メガネ屋なんですけれども、まあ、あの国内外から、まあ、いろんなメガネをこう自分たちでセレクトして、販売をしてます。
お店に入ってきた時にすごいおしゃれなメガネが並んでいて、とっても素敵なお店の外観になってるんですけど、ここはあの創業何年ぐらいになるんですか？
僕で5代目で140年ぐらいやってますね。
140年の歴史。お店の外観が新しくなったような気がするんですけど、これはいつ新しくリニューアルされたんですか？
2014年の5月に再オープンして、それから新しくなりましたね。
ということは震災の影響をこのお店にもあったということですよね？
まあ、そうですね、震災後3年ぐらいはあの普通にあの前のお店の状態で営業してたんですけれども、まあ、うちの親父とおふくろが引退した段階で新しくしたいなと思って、まあ、全部きれいに改装したという形です。
そうすると薮内さん、このお店は、3月11日震災の時、これだけたくさんのメガネが並んでいると、地震があった時というのはこのメガネというのはどうなりました？
棚とかが倒れたりとかして、まあ、メガネ自体はそんなに落ちなかったんですけど、まあ、倒れてガラス割れたりとか、あとは2階にもお店あったんですけど、そこの水槽が倒れて泥だらけになったりとかっていうので、まあ、ビルもちょっと壊れたりとか、まあ、いろんなことがありました。
このお店をすぐにあの再オープンすることというのは難しい状況になりましたね。
もうそうですね、もうめちゃくちゃだったんで、再オープンするのは全く最初イメージできないぐらいあの壊れてましたね。
でその震災以降、ご家族の皆さんはどんな風にされてました？
まあ、あの事故があって、まあ、僕たちはあのすぐに妻に子供もお腹にいたので、会津に避難したり新潟に行ったり、あとはまあ最終的には福井に1ヶ月ぐらい滞在するようになったんですけど、まあ、それでこう、まあ、ちょっと避難をしたっていう形ですね。
このお店はご家族でやってらっしゃるお店ですか？
そうです、今はもう従業員 の子たちがいるんですけど、もともとはあの本当に家族だけでやってるお店でした。
そうすると避難するのはあのご両親も一緒に避難されたわけですか？
最初そうだったんですけど、やっぱり親父おふくろはあのお店が心配なのと、やっぱ福島から離れるのにこうちょっと罪悪感があったみたいで、3月15日の一番ひどい時にあの会津から戻るって言って、まあ、それで市内の方に戻って片付けをするって言って戻っていきましたね。はい、
戻ると言った時のそのご両親への気持ちっていうのは薮内さんどうでした？
まああのやっぱすごいまた会えるのかなっては実際思いましたし、本当大人になって初めてこうハグをして、まあ、お互い泣いてみたいなのはありましたけど、これで最後なのかなって思ったりもしつつ、でももうあの時は個人の決断になってくるので、もう止めることもできなかったですし、僕らも変えることがイメージできなかったので、まあ本当そんな状況の決断ですね、本当にね。あれは
そうすると薮内さんは奥様とお子さんと新潟にずっといらっしゃったんですか？
いや、新潟はもうちょっとしかいなくて、その後あの新潟のホテルに行った時にラジオで あの富山県が県営住宅を貸し出しすると半年間ぐらいの話だったと思うんですけど、それで富山の方に申し込みするのに富山に行って、宿もなかったんで駐車場で寝たりとかして車の中でですね。でもすごい寒くて子供は泣くし、その次の日に県庁の方に行こうと思ったら福井の知り合いの方から電話があって、うちにもちょっとアパートあるからそっちに泊まんないかということで急遽変えて福井の方に行って、そこから1ヶ月間ぐらい滞在しました。
そう、人のこう心の温かさを感じましたね。
そうですね、本当、取引してるだけだったんですけど、みんな心配していただいて本当水を送ってきてくれたりとか、そんな風にアパートねわざわざ準備して、しかもストーブとか全部本当にいろいろ準備していただいたんですよ。いろんなねニュースがあったんですけど、あの批判的な話もあったけども、やっぱね、こういうふうにあったかい話もあるなって思って、あの本当ありがたい、それしかなかったですね。
慣れないところで奥様とそして子供さんと生活、こう日常の生活の中で困ったこととか大変だったこと悲しかったことってありますか？
困ったことは震災直後っていうのはやっぱ精神的になんかこうおかしくなってて、音楽も聴くのも嫌だったし、お酒飲むのも嫌だったし、そんな気分になれなかったんですよね。あとやっぱ福島のこと心配で、なんかその罪悪感、自分もやっぱ自分たちだけ避難してる、あとは水も断水してる状態の自分たちお風呂入れるっていうのもすらやっぱりすごい罪悪感があって、あと生活もやっぱり何もない、アパートでいろいろ準備していただきましたけど、使い勝手悪いじゃないですか。だからそれでうちの嫁とか困ったりとかしてましたし、子供もね、あのおもちゃとか持ってこなかったからやっぱそれでこう暇しちゃったりとか、あと知り合いもいないから相談できる相手もいなかったりとかっていうのが大変だったのかなと思いますね。なんか僕自身はなんかちょっと違うところでお手伝いみたいのをしてたので、あのボランティアの方の手伝いをしてたので、なんかそれで僕は紛れることができたんですけど、あの他の家族とかはそれで紛らわすことできなかったから相当辛かったみたいですね。
そこでそういう生活をされて本当に大変な思いをいっぱいされたと思うんですが、このお店を再開するにあたっては、ご両親ともいろいろ話し合いをされたと思うんですね。いろんな決断もしたりとか、あといろんな迷いもあったと思うんですが、まずこのお店をオープンするにあたってはどんな話し合いが行われました？
ここでやるのかやらないのかっていう話ですよね。なんかここで続けれるかどうかの話になっちゃうと、もうそれは謎だったんですね。わからないけど、ここで何もやらないのもどうなんだっては僕は思ってて、うちの親父と袋はこのまま現状維持でいいんじゃないかって話もあったりとか、引退したいっても言ってたので、ただ僕は、これから家族も守っていかなきゃなんないし、ここで商売やるならしっかりやっていかなきゃなんないなと思ってたので、僕自身はやっぱりここでやるって、いっぱいいろんなこと考えたんですけど、他でお店出すとか独立違う場所でやるとかって考えたんですけど、やっぱりこのお店、僕で5代目でやらせてもらっていろんな仲間もいて、やっぱ離れるっていうのはだんだんイメージが全くできなくなってきて、やっぱり福島だなと思って、ここでやることに決めて1年以上こう考えて、あのこの内装、図面を何回も引いて、どうやったらこう素敵なお店になるかなみたいなのをもう何回もシミュレーションして、なんか福島っぽいねとかって言われるのは嫌で、もうこんなお店なかなかないよねって言われるお店まで持ってかなかったら意味ないなと思っていて、だから通る人が本当にうわ何だろうこの店って思わせるところまで何回もこうシミュレーションしたりしてやってました。
そして矢部内さんね、あの震災からもう5年以上が経って6年目を迎えているわけなんですが、今お店の状況はどうですか？
すごいたくさんのお客さん来ていただいて、実は前よりも伸びてますね。1階と2階に前分かれてたんですよ。で全部改装もしてっていう形が一昨年のお話なんですけど、それでこう売り場面積が狭くなるんで、自分的にはこうあんま売り上げ下がっていくのかななんて思ったんですけど、おかげさまで好調で、いろんな方に来ていただいてるの でしかもあの2階とかも空いたところに今度お花屋さんが入ってくれたりとか、で今度3階にはあの食堂が入っていただいたりとかなんで本当にうちの親父が夢だったこのビルをこうちょっとファッションビルみたいにしたいみたいなのが本当に実現していってる状態なので、やっぱ僕たちもそういった新しいお店に入るのも楽しいですし、あとこのビルで仲間みたいな感じでこうみんなでいろいろやったりもできるので、ここでやるって決めてよかったなって今本当に思ってます。
将来はこんな風にしていきたいっていう思いってありますか？
そうですね、その僕自身はやっぱこのビル自体がすごく福島に来たらこのビルあるよねっていうふうにはまずしたいのと、あとこのメガネ屋さん自体がもうこれから全国でも通用するようなやっぱお店にはしていきたいなと思ってます。あともうなんか福島面白いよねって逆に東京の人たちが言えるような土地にできたらいいなって思います。
オプティカルヤブーチ代表の矢渕義久さんでした。矢渕さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。